3000億円。一人の演歌歌手が背負った借金の額です。1990年代の終わり、東京のあるビルの一室でのことでした。机の上には売れ残った土地の書類が積まれていました。ロンドン、パリ、ハワイ、オーストラリア。紙の上には世界中の地名が並んでいました。窓の外はもう暗くなっていました。その部屋の主は電気もつけずに椅子に座っていたといいます。この男は歌手でした。日本人なら誰もが口ずさめる歌を2曲も持っていました。星影のワルツ、そして北国の春。どちらもミリオンセラーです。コンサートの収入は月におよそ1億円あったと言われています。けれど、その1億円は借金の利息のたった2日分にしかなりませんでした。彼は貧しい農家の次男でした。小学3年生で父を亡くしました。そして17歳で故郷を捨てるように東京へ出てきました。その日から彼は土地を買い続けたのです。なぜ歌の人が土地を買い続けたのでしょうか。これは千正夫さんという一人の男の物語です。そして彼が最後まで買うことのできなかったたった一つの土地の話です。
なぜ千正夫さんは歌手として頂点に立ちながら7年もの間マイクを置いたのでしょうか。なぜ3000億円という想像もつかない借金を負いながら自己破産を選ばなかったのでしょうか。そしてなぜあれほど多くの土地を手に入れた人が晩年たった一本の松の木のことを歌にしたのでしょうか。これは歌う不動産王と呼ばれた男の栄光と転落の物語です。けれど、それだけの話ではありません。ここで一度だけ時間を先に進めてみましょう。2011年3月11日、午後2時46分。岩手県の陸前高田。海沿いに350年かけて植えられた7万本の松林が、たった数分で、消えました。残ったのは一本だけでした。その松原から歩いて行ける場所に千正夫さんの生まれた家がありました。話を1947年に戻します。物語は東北の小さな漁港のある町から始まります。
1947年4月8日、岩手県の陸前高田で一人の男の子が生まれました。名前は阿部健太郎、後の千正夫です。家は農家でした。太平洋に面した広田湾のそば。塩の匂いと土の匂いがいつも混ざっている土地でした。彼は次男として生まれました。上に兄がいて下に兄弟がいました。三人兄弟の真ん中あたりです。家族は決して豊かではありませんでした。そして彼が小学3年生の時に父が亡くなります。9歳でした。その日から母親が一人で三人を育てることになりました。母は朝がまだ暗いうちに起きて畑に出ました。日が昇ると今度は隣の宮城県の気仙沼まで働きに行きました。工場での仕事です。朝は農家、昼は工場、そして夜帰ってきてまた家の仕事をする。そういう生活が何年も続きました。少年はその背中を毎日見ていました。農家の子供というのは、土地の広さで暮らしが決まります。畑が広ければ、
食べていけます。狭ければ食べていけません。安倍健太郎少年の家の畑は家族を食べさせるには足りませんでした。だから母は工場へ行かなければならなかったのです。彼は幼い頃からこう思っていたといいます。土地が足りない。もっと土地があれば母はあんなに働かなくてもいい。これは後の人生を理解する上で一番大切な入り口です。後に彼は世界中の土地を買うことになります。ロンドン、パリ、ハワイ、オーストラリア。けれどその出発点にあったのは投資でも欲でもありませんでした。畑が狭かったというただそれだけのことでした。歌が好きな少年でした。畑からラジオから流れてくる歌を覚えました。高校は水沢田一高校に進みます。そして1965年の春、高校2年の春休みのことでした。彼は家を出ます。家出と言ってもいい出方でした。旅費はアルバイトで貯めたお金と仲間たちが出し合ってくれたお金でした。上野に着いた彼がその足で向かったのは就職先でも親戚の家でもありませんでした。作曲家の遠藤実さんの家でした。弟子にしてくださいと頭を下げました。断られました。もう一度行きました。また断られました。それでも通い続けました。何度断られても帰らなかったのです。最後に遠藤実さんが折れました。こうして17歳の少年は内弟子になります。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。遠藤実さん。1932年、東京に生まれ、幼い頃、新潟に移り住んだ人です。家は貧しかったと言われています。学校を出た後、靴磨きなどをしながら、流しの歌手として生きていました。ギターを抱えて、夜の街を歩く。歌一曲いくら、という世界です。そこから作曲家になった人でした。つまり、この師匠もまた何も持たないところから始めた人だったのです。だからこそ玄関先に立ち続ける東北の痩せた少年を追い返せなかったのかもしれません。内弟子時代の睡眠時間は一日2時間ほどだったと言われています。家事をして譜面を運んで合間に歌の稽古をする。この二人が後に日本人のほとんどが知っている歌を一緒に作ることになります。ただしこの時はまだそんなことはどちらも知りませんでした。千正夫さんのことを覚えていらっしゃる方はそっといいねを押していただけたら嬉しく思います。それでは物語を続けましょう。
1965年9月5日。ミノルフォンレコードという新しいレコード会社が生まれます。その男性歌手の第一号として彼はデビューしました。曲は君が好き。芸名は千正夫。18歳の青春歌謡でした。売れませんでした。2枚目も売れませんでした。3枚目も売れませんでした。3枚目のシングルの B 面に入っていたのが星影のワルツです。1966年3月24日の発売でした。作詞は白鳥園江さん。作曲は師匠の遠藤実さんです。別れていく二人を描いた静かなワルツでした。最初は全く動きませんでした。ここから先がこの人らしいところです。彼は有線放送に自分で電話をかけました。
自分の歌をリクエストする電話を朝から晩までかけ続けたのです。それだけではありませんでした。たすきをかけて山手線に乗りました。そして乗客一人一人に頭を下げて回ったといいます。聞いてください、と。今の時代なら考えられないやり方です。けれど、1967年の秋頃から有線で少しずつ火がつき始めました。そして燃え広がりました。アーマールツはミリオンセラーになります。1968年、彼は紅白歌合戦に初めて出場しました。21歳でした。ここに一つ不思議な事実があります。ミリオンセラーを出した後も彼は5年から6年の間、6畳の部屋に住み続けました。売れた歌手が住むような部屋ではありませんでした。家賃の安い小さな部屋です。お金を使わなかったのです。その代わりに彼はあるものを買いました。星影のワルツの印税とボーナス、合わせて350万円。それが最初の元手でした。二十歳の時、4500万円で山を一つ買っています。1970年には仙台の郊外に5万塚の土地を4000万円で買いました。そして最初に買った土地のそばに新幹線が通ることになります。2年で4億円の利益が出たと言われています。母が朝と昼と夜働いてもまだ足りなかったお金が土地の値段が動くだけで生まれる。少年の頃に覚えたあの感覚がここで確信に変わりました。土地は裏切らない。彼はそう考えるようになっていきます。1970年、テレビ番組の共演で一人の女性と出会います。ジョーン・シェパードさん。アメリカ生まれの歌手でした。名門ジャズ楽団の専属歌手として来日していた人です。金髪の華やかな人でした。演歌歌手とアメリカ人歌手。当時の日本ではまだ珍しい組み合わせでした。二人は1972年に結婚します。結婚してからの二人はテレビの中にいつもいました。大手電機メーカーのコマーシャル。魔法瓶のコマーシャル。夫婦揃って出演し、芸能界一のおしどり夫婦と呼ばれました。同じ1972年、彼はもう一つのものを作っています。不動産会社です。社名は安倍インターナショナル。本名の安倍から取った名前でした。
1977年4月、一枚のシングルが発売されます。北国の春。作詞は井出白さん。作曲は師匠の遠藤実さんでした。白樺、青空、南風。北国に春が来るその景色を都会にいる人が思い出す歌です。この歌もすぐには売れませんでした。じわじわと、じわじわと売れていきました。発売から92週目に100万枚を超えます。2年近くかかったのです。これは当時としては記録的な数字でした。100位以内に入ってから100万枚に届くまでにかかった週の数として、長い間、歴代1位でした。この記録が破られるのは2003年になってからです。つまり、この歌は爆発したのではありません。じっと染み込んでいったのです。1979年、第21回日本レコード大賞のロングセラー賞を受賞しました。そして、この歌は国境を越えました。中国、台湾、シンガポール、
マレーシア、タイ、香港でもベトナムでもモンゴルでも歌われました。数えきれないほどの言語でカバーされていったのです。その中に一人の名前があります。テレサ・テンさんです。彼女もこの歌を中国語で歌いました。そして2010年のことです。テレサ・テンさんの財団が彼女の楽曲の人気投票を行いました。1位になったのは北国の春でした。得票率 49%、 およそ982万票。2位以下を10倍近く引き離しています。つまりアジアで最も愛されたテレサ・テンさんの歌は岩手県の貧しい農家の少年のために作られた歌だったのです。言葉が違っても故郷を思う気持ちは同じだったのでしょう。彼は望郷演歌の帝王と呼ばれるようになりました。故郷を歌う人という意味です。けれどその頃の彼は故郷から一番遠いところにいました。歌手活動をおよそ7年間休止するのです。理由は不動産業に専念するためでした。しかしこの時はまだ誰も知りませんでした。その選択が10年後に何を意味することになるのかを。
1980年代日本はバブル経済に入っていきます。土地の値段が毎年上がり続ける時代でした。買えば上がる、上がったらそれを担保にしてまた買う、そういうことが実際にできてしまう時代だったのです。ここで一つ説明をさせてください。なぜ歌手がそれほど大きな買い物を続けられたのでしょうか。彼のポケットに1000億円が入っていたわけではありません。仕組みはこうです。まず土地を買います。その土地の値段が上がります。上がった土地を銀行に持っていきます。すると銀行は上がった分だけ新しくお金を貸してくれます。そのお金で次の土地を買います。これを繰り返すのです。土地の値段が上がり続けている間はこの輪は止まりません。回れば回るほど大きくなっていきます。そして銀行の方も貸したがっていました。貸さなければ他の銀行に取られてしまう時代だったからです。彼にお金を貸していたのは日本長期信用銀行、通称長銀と呼ばれた当時の大銀行の一つでした。歌が売れたから土地を買えたのではありませんでした。土地が上がったから土地を買えたのです。歌はいつの間にかこの輪の外に置かれていきました。千正夫さんはこの波のまさに中心にいました。ロンドンにホテルを持ちました。パリにも持ちました。オーストラリアにも持ちました。ハワイのホノルルでは主なホテルの多くが彼のものだとまで言われました。ゴルフ場も貸しスタジオもマンションもありました。最盛期の資産は1000億円。新聞や週刊誌は彼をこう呼びました。歌う不動産王、歌手が片手間に不動産をやっているという話ではありません。不動産の人がたまたまミリオンセラーを2曲持っていた、そう見えるほどの規模でした。飛行機とヘリコプターの免許を取り、自家用のセスナも持っていました。畑が狭いと思っていた少年が空を飛んで自分の土地を見に行くようになったのです。1988年7月、ジョーン・シェパードさんとの離婚が発表されます。結婚から16年でした。芸能界一のおしどり夫婦の破局です。日本中の週刊誌が飛びつきました。当時の報道は金額の話で埋め尽くされました。
ある週刊誌は彼の資産を720億円と見積もり、その半分にあたる360億円をジョーンさんが求めたと書いています。慰謝料50億円という数字も一人歩きしました。実際には現在金の支払いはなかったと伝えられています。譲られたのは東京広尾にあった二人の家でした。元はウガンダ大使の公邸だった建物で、敷地は340平方メートル。バブルの頃は時価30億円とも言われた家です。報道陣は昼も夜も彼を追いかけました。そこで彼が取った行動がこの人をよく表しています。自家用のセスナに乗り込み、東京から沖縄まで自分で操縦して飛んだのです。しかも当時は良い景気がありませんでした。頼りにしたのは磁石だけだったと言われています。海の上を磁石一つで南へ飛ぶ。追いかけてくるものから逃げるとき、この人はいつも前に進む方を選びました。止まるという選択肢がなかったのかもしれません。離婚から4年後の1992年、彼は18歳年下の女性、アマンダさんと再婚します。二人の間には4人の子供が生まれました。男の子が2人、女の子が2人です。次女のダニエラさんは2009年、モデルとしてデビューしています。新しい家族ができました。そして、その同じ年から地面が動き始めます。
1990年代に入り、バブルが崩れました。土地の値段が上がらなくなりました。上がらないどころか下がり始めました。彼のやり方はたった一つの前提の上に成り立っていました。土地は裏切らない。その前提が崩れたのです。物件は売れませんでした。買い手がいないのです。先ほどの輪を思い出してください。土地が上がるから借りられる。借りられるから買える。その最初の一つが逆に回り始めました。土地が下がるから担保の価値も下がる。担保が下がるから銀行は貸すのをやめる。貸してもらえないから返せない。返せないから売るしかない。けれど売ろうとしても誰も買わない。回っていた輪がそのまま逆向きに回り出したのです。銀行は追加の融資を止めました。売れない土地に利息だけが積み重なっていきました。一日の利息が5000万円。一日です。一晩眠る間に5000万円。朝目を覚ますたびに5000万円増えている。そういう毎日でした。ここで彼は一つの決断をします。歌うことでした。7年間置いていたマイクを握り直したのです。毎月全国の15箇所から16箇所を回りました。しかも止まりません。その日のうちに東京へ帰ってくるのです。日帰りで地域公演を月に15回。歌いました。移動しました。また歌いました。眠りませんでした。月の収入は1億円前後あったと言われています。けれど、一日の利息が5000万円です。つまり、一月日本中を歌って回って利息の2日分。それでも彼は歌い続けました。モノマネで人気者になったコロッケさんと組んで全国を回りました。自分をモノマネストと並んで舞台に立ったのです。笑われることを選んだとも言えます。テレビにもレギュラーで出ました。そして
後輩のプロデュースもしています。吉井久蔵さんのオラと右京細工だ雪国、あの大ヒットの後ろにもこの人がいました。阿部みどりさんという歌手も手がけています。自分の借金を返すために歌いながら他人のヒットを作っていたのです。この時期の彼を見ていた人はこう言っています。顔色が悪かったと。けれど舞台に出ると笑っていたと。会場に来ていたのは地方のお客さんたちです。多くは年配の方でした。その人たちの前で彼は北国の春を歌いました。白樺、青空、南風。都会にいる息子のもとに母から小さな包みが届く。そういう歌です。3000億円の借金を背負った男が母から届く小包みの歌を毎晩歌っていました。会場の人は誰もそんなことは考えていなかったでしょう。ただいい歌だなと思って聴いていたはずです。ここで少しだけお時間をください。あなたは千正夫さんをどの歌で初めて知りましたか？星影のワルツでしょうか？それとも北国の春でしょうか？もしよろしければコメント欄にその思い出を書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。そしてこの物語の続きを静かに見届けてくださる方は、チャンネルに登録していただけたら嬉しく思います。
1999年、彼が持っていた先代のゴルフ場が倒産します。負債総額420億円。翌2000年、不動産会社阿部インターナショナルが事実上破綻しました。負債総額1032億円。関連する会社を合わせると負債は2500億円から3000億円に達したと報じられています。日刊現代は後にこの一件を巨額負債で経営破綻と書きました。数字が大きすぎて実感が湧かないかもしれません。一つだけ補助線を引かせてください。彼が最初に土地を買った時の元手は350万円でした。歌の印税とボーナスです。その350万円から始まって30年で3000億円の負債になりました。ここで多くの人が驚いたのは金額ではありませんでした。彼が自己破産をしなかったことです。借金の多くは日本長期信用銀行、通称長銀からの融資でした。その銀行が経営破綻し、一時国有化され、公的資金が入りました。その処理の過程で3000億円を超えていた債務は、1000億円にまで圧縮されます。そして2002年、民事再生法の適用を受けます。6年間でおよそ1億5000万円を返済すればよい。そういう結論になりました。3000億円が1億5000万円になった。そう聞くとうまく逃げたように思われるかもしれません。ここは丁寧にお話ししなければなりません。この圧縮は彼一人のために行われたことではありませんでした。1990年代の終わり、日本の銀行そのものが傾いていました。長銀は経営に行き詰まり、国の管理下に置かれます。その処理には国民の税金が使われました。その時、回収の見込みが立たない貸し出しはまとめて整理されていきます。彼の借金もその中にありました。つまり彼はバブルの申し子であると同時に、バブルの後始末の一つの事例でもあったのです。このことについて彼自身が多くを語ったことはほとんどありません。 けれど当時の関係者はこう語っています。この人は逃げなかったと。名前を変えませんでした。海外にも行きませんでした。顔を隠しませんでした。自分をモノマネする芸人の隣に立って笑われる側にも回りました。借金の額が新聞に出た後も同じ名前で同じ歌を歌い続けたのです。土地を買った男、世界にホテルを持った男、すべてを失った男、それでも月に15回日帰りで歌い続けた男、その男が最後まで手放さなかったのは資産ではありませんでした。歌うという仕事の方でした。なぜ彼は歌うことをやめなかったのでしょうか。なぜ名前を変えて消えてしまわなかったのでしょうか。その答えはこの物語の最後の章にあります。ここで一人の人の言葉を記しておきます。離婚したジョーン・シェパードさんです。彼女は日本を離れました。そして元夫が巨額の負債に沈んでいくのを遠くから見ていました。その時彼女はこう語ったと伝えられています。日本にいた36年間はとても幸せだったと。そしてこうも言いました。彼には頑張ってほしい。彼の金銭問題はきっとなくなると。360億円を求めたと書かれた人です。その人が最後に残したのは恨みの言葉ではありませんでした。2008年12月、作曲家遠藤実さんが亡くなります。76歳でした。流しの歌手から出発し、5000曲以上を書いたと言われる人です。星影のワルツも、北国の春も、この人の曲でした。17歳のあの日、玄関先で何度も断られた少年。その少年に歌を与え、名前を与え、人生を与えた人でした。師匠が亡くなった時、千正夫さんは61歳になっていました。借金の返済がようやく終わりに近づいていた頃です。弟子はまだ歌っていました。師匠が作った歌を歌い続けていました。そしてその2年3ヶ月後、彼が生まれた町に海が来ます。
2011年3月11日、午後2時46分、三陸沖を震源とする大きな地震が起きました。岩手県の陸前高田、海に面したあの町です。広田湾に向かって長い砂浜がありました。そこには高田松原という松林がありました。江戸時代から350年かけて植えられたおよそ7万本の松です。明治の津波にも、チリ地震の津波にも耐えてきた松林でした。日本百景に選ばれた美しい場所でした。白い砂と青い松、その2つが2キロにわたって続いていました。夏になると子供たちが泳ぎに来ました。海水浴場でした。千正夫さんも少年の頃、この松原を通って歩いたはずです。学校の行き帰りに、畑の用事で、あるいは何の用もなく。東北の子供にとって松原は風景ではありません。そこにあるのが当たり前のものです。空や地面と同じです。その日の津波は、その7万本を数分でなぎ倒しました。町の人口は24,246人。そのうち1,700人以上が 亡くなるか行方がわからなくなりました。住宅の半分以上が流されました。市役所も公民館も図書館も失われました。そして7万本のうち1本だけが立っていました。高さ 27.5 メートル、樹齢173年。後に奇跡の一本松と呼ばれることになる松です。その町に千正夫さんの実家がありました。家族が住んでいました。母親もそこにいました。朝は畑に出て、昼は気仙沼の工場へ通い、三人の子供を育てたあの母です。家は被災しました。母親は近所の人に助け出されました。間一髪だった、と伝えられています。想像してみてください。この時彼は東京にいました。テレビには故郷の名前が繰り返し出ていました。映っているのは自分が知っている道でした。自分が知っている橋でした。けれどそのどれも形が変わっていました。そして母の安否はしばらくわかりませんでした。電話はつながりませんでした。ロンドンのホテルの権利書もハワイの土地の登記もこの時何の役にも立ちませんでした。64年前、彼が生まれた家、畑が狭いと思っていたあの土地、母を工場へ行かせたあの土地、ロンドンにもパリにもハワイにもホテルを買った人が、そのどれとも比べ物にならないほど小さなその土地を守ることはできませんでした。ここであの松の話をもう一度させてください。7万本のうちただ1本だけ津波に耐えて立っていた松です。人々はその姿に励まされました。写真が日本中に流れました。まだ立っていると。けれどその松の根には海の水が染み込んでいました。塩です。津波の水圧には耐えました。枝の広がりが波よりも高い位置にあったからだと言われています。物理的な力には勝ったのです。勝てなかったのは、後から静かに入ってきたものの方でした。翌年、2012年の5月、松の腰が確認されます。倒れたのではありません。立ったまま内側から終わっていったのです。その1年の間、松は何も言いませんでした。外から見ればずっと同じように立っていました。人々はその前で手を合わせました。写真を撮り、希望の象徴と呼びました。けれどその間、根の方では静かに終わりが進んでいたのです。見えるところは無事でした。見えないところがやられていました。後にこの松はモニュメントとして保存されることになります。管の内部に芯を通し、枝を作り直して元の場所に立て直されました。つまり、今そこに立っているのは生きている松ではありません。形を残したものです。それでも人はそこへ行きます。亡くなったものの形を確かめに行くのです。人が本当に見たいのは、時々もうないものの方なのかもしれません。
震災から半年。
千正夫さんは一曲の歌を出します。タイトルは、一本の松。2011年11月2日の発売予定でしたが、発売日は繰り上げされました。早く届けたいということだったのでしょう。世界中の土地を持っていた人が最後に歌ったのは、一本の木の歌でした。同じ年の4月には香港にいます。 俳優のジャッキー・チェンさんが発起人となった震災のチャリティーイベントです。アンディ・ラウさん、アグネス・チャンさん、中村雅俊さん、アジアのスターたちが200組集まりました。集まった義援金は2億9000万円。かつて北国の春が国境を越えて歌われたその土地の人たちが、今度は彼の故郷のために集まったのです。歌は遠くまで行っていました。そして遠くまで行った歌が帰ってきました。2011年の大晦日、彼は紅白歌合戦の舞台に立っていました。22年ぶりの出場でした。歌ったのは北国の春です。白樺、青空、南風、北国に春が来る歌、故郷を思い出す歌。その歌を故郷が流された年の大晦日に歌ったのです。ここでこの物語の一番大切なことを申し上げます。彼は生涯にわたって土地を買い続けました。ロンドン、パリ、ハワイ、オーストラリア。新幹線の通る土地も、5万坪の土地も、山一つも買いました。けれど、世界中の土地を買ったこの男に、一つだけどうしても買えなかった土地がありました。それは、自分が生まれた場所でした。生まれた場所というものは、値段がつきません。買うことも、売ることも、担保に入れることもできません。そして、失われるときには、一瞬で失われます。畑が狭いと思っていた少年は、その狭さの分だけ、世界中の土地を集めました。集め終わった後で、一番大事だった一区画が消えました。ここでこの物語の、はじめの場面を思い出してください。机の上に積まれた売れ残った土地の書類。ロンドン、パリ、ハワイ、オーストラリア。紙の上に並んでいた世界中の地名。あの紙の束の中に陸前高田の名前はありませんでした。彼は生まれた土地を一度も資産として持ったことがなかったのです。持てなかったのではありません。そこは買うものではなかったからです。そして買っていなかったからこそ、失っても失われないものが残りました。歌でした。その後の千正夫さんのことをお話しします。彼は生きています。2023年には、テイツコの部屋に出演しました。肩に鳥を止まらせてです。若い頃から動物が好きな人でした。飛行機の免許もヘリコプターの免許もまだ持っています。2023年の時点でも操縦をするといいます。2018年には亡くなった愛鳥に捧げて星影のワルツを歌いました。長く一緒に暮らしたインコでした。デビュー3枚目の B 面だった曲です。53年歌い続けた曲でした。3000億円を動かした人が小さな鳥のために B 面の歌を歌う。この2つの間に彼の一生がそのまま入っています。考えてみれば彼が本当に欲しかったものはいつもそんなに大きなものではありませんでした。母にこれ以上働かせないこと、畑がもう少し広いこと、自分の歌を誰かが聞いてくれること、それだけだったのかもしれません。けれど、それを手に入れようとした道の途中で、数字の方が先に大きくなってしまいました。2024年4月3日には 新曲を出しています。タイトルは、喜寿祝い。喜寿、77歳の祝いです。2026年の今、彼は79歳になりました。借金は返し終えたとみられています。ホテルはもうありません。ロンドンにも、パリにも、ハワイにも、彼の名前が書かれた建物は残っていません。残ったのは2曲でした。星影のワルツと北国の春。どちらも師匠の遠藤実さんが作った曲です。17歳の春、玄関先で断られ続けたあの家で始まったものです。3000億円は消えました。350万円から始めた土地も消えました。消えなかったのは一番最初に手にしたものの方でした。歌でした。
母は家族を食べさせるために朝と昼と夜働きました。
少年は母をもう働かせないために土地を買いました。男は土地を守るために歌をやめました。そして土地を失ってからまた歌い始めました。世界中の土地を買った人が最後まで買えなかったのは生まれた場所でした。けれど生まれた場所は彼の中にずっとありました。北国の春という名前で。故郷とは何でしょうか。持つことのできないものを人はどうやって持ち続けるのでしょうか。その答えは本人にしかわかりません。あなたにももう帰ることのできない場所があるかもしれません。そこにあった風景をそっと思い出していただけたらと思います。千正夫さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが千正夫さんをどの歌で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そして、このような昭和を生きた方々の静かな物語を、これからもお届けしてまいります。もしよろしければ、チャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それでは、また次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。